Here we go! 悩まち悩まちラディオ。
さあ、新しい時代が来たちよ。悩まち大賞で令和もぶっ飛ばしていくち。
悩まち悩まち、青い地球に降り立ち。
みんな、準備は OK？ 僕、悩まちについておいで。行くぞ。
こんにちは。今月も始まりました、悩まちラジオ。お相手は私、杉玉こと対馬恭子です。よろしくお願いします。そしてもちろんこの方。
ハロー、ダニエル・クレイグです。
あらまあ、ハリーポッター誰？
ダニエル・クレイグ。
あー、ごめんなさい、007ですね、はい、007の方ですね。あれ、私なんでハリーポッター言ったんかな。ダニエルダニエルだけですね。
あ、
すいません。
はいはい
はいはい、はい、あ、見に行かはりました。
はい、見に行ってきましたね。
おー、007、はい、あれ、何でしたっけ。
No time to die ですね。
No time to die。 はい、はいはい、ね、
死んでる場合じゃないですよみたいな意味ですよね。
そ
んな役者ら
しい。まあまあまあ、頑張って生きようみたいな感じですかね、はい。007好きなんですか。
まあ好きというか面白いから、まあ、全シリーズ見てるんでしょうね、多分全部昔から、はい。
ダニエル・グレイ、
グレイ、まあ、今回で最終になるんじゃないかろうかなとか言われてますけどね、
はい、
ジェームス・ボンド役はね、
はい、
6代目でしたけどもね、今回。
そっか、今までも歴代いろんなね、
うん、
いますもんね、ボンド役の人が、
はい、そうね、ショーン・コネリ
ー、そう、ショーン・コネリーからね、はい、ロジャー・ムーアからいろいろいましたけれども、はい、あ、ダニエル・グレイクがお好きですか。
いや、 やっぱりショーン・コネリーですよね。
あ、やっぱりそこか。
そう
ですね、うん、はいはい、初代ですよね、うん、は
あ。でも今回のノータイム・トゥ・ダイも3時間あるんですね。
え、
あの映画が、でも全然長く感じなかったですね。
はい、
まあ、多分見に行かないと思いますけども。
いや、
見に行ってください、ぜひ。
行きますよ。あ、そうですか。10月1日からだったでしょ。私、007すごい好きなんで、
そうですか。
1日公開行こうかなと思ったんですけど、ちょっとまだ行けてないんですね、
うん。3時間ありますから。
うわー、それ覚悟して。でも楽しいっていうことです、
ね。全然長くは感じなかったです。
へー、
うん、面白い。
ダニエル・グレイクって言ったら、も私ロンドンオリンピックの時の印象がすごくって、ね、女王陛下と一緒にヘリコプターから007になってパラシュートで飛び降りましたよ ね、
は
い、
あ、そうですね、
そういう演出があったという。あ、はい、ま、映画お好きですからね。
はい、そうですね、う
ん。ネットフリックスも続けてご覧になってますか。
そうそう、はい、今晩昨日の晩も見てましたね。
寝てますか、ちゃんと。
寝てます、まあまあ、はい、
睡眠とってね、
はい、
はい、健康的にいきましょうか。はい、今月も悩まちラジオスタートです。
悩まち悩まち、頑張れ悩まち。
悩まち大好き、
おいでやす悩まち。
悩まちラジオ、
悩まちラジオゲストコーナーへと参りましょう。今月は株式会社平田代表取締役社長の藤田純さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この理事長、なんでそんなにやけてるんですか。
嬉
しそうですよ、今日とっても。
いや、もういつもにこやかでしょ、私は、はい、
いや今日いつもにも増して嬉しそうですけど、
は
い、
京子さんが迎えにいるますからね、ちょっと当てしまいましたね。
ほら、重たくないこと言うと噛むんですよ、ほら、はい、という。いや、あの小林理事長と藤田社長は、はい、とても仲良しですよね。
そうですね、はい、最近濃密な時間を過ごす。
あらま、
そうなんですよ。もう10日前にもお会いしまして、
はい、
また今度の火曜日にもラジオのロケで一緒にさせてもらいますんですよね。
ラジオのロケ、
はい、
ということはきっかけはラジオだったんですか。
ラジオですね、
うん、
KBS でございます。
はい、
対馬さんのよくご存知。
はい、私も、
はい、それでまあ、ピックアップさんってお二人もご存知のライブハウスさんの番組にゲストで出演させていただいた時に、
はい、
伊藤さんというプロデューサーさんがやけにこの番組にことについて話すわけですね。
はい、
藤田さん、お一ついかがですかとか。この人何言ってんだろうと思って、はい、初めてラジオに出て話すときにですね、はい、そんなこと言います、普通。得体知れないわけじゃないですか、こっちの、はい。でも聞いてて、で次の日に LINE で、藤田さんどうしますって言うんで、うん、 いや、やるしかないだろうって言ってタイトルになったんです番組が。
あ、それで今 KBS のオンエア中なのが藤田純のやるしかないだろう、
はい、その流れでやることになってタイトルが決まったっていう流れなんですね。
へえ、じゃあラジオでお話しされる、まあ、パーソナリティをされたのはこれが最初ですか。
最初です、はい。ラジオに出た自体もそのピックアップさんの番組が初めてで、うん、次に出た時がそのやるしかないだろうで自分の番組だったっていう形ですね。
わ、でもプロデューサーが進めた意味が分かりますね、
うん、
今のこのお話聞いてると、
はい、
ね、
いや僕多分スポンサー探してただけだと思うん
です、ね、いやいや、だって理事長と仲よろしいんですよねっていう話をしただけでこれだけこう流暢に話をこう広げて楽しく話題を振ってくださるって、もうラジオの方って感じしますもんね。
1年半やってた慣れだと思うんですけど、多分それまではそんなにね、最初の頃などうすればいいのかなと思ってたんですけど、アシスタントのね、はい、関明日香ちゃんがいるんで、はい、うまくこうねこう誘導してくれて、誘導尋問みたいな形で答えてるうちに番組になってたみたいな感じですけど、
あ、もうあれよあれよと今レギュラー番組が4つですよ、ね、今日から始まるのも入れたらですね。
記念すべき、4本目が、ラジオ関西から、
はい、ラジオ関西ですよ。
8時半ですね、夜の。
今日スタートですね。
スタートです、はい、
ピンチの後にチャンスある、
はいはい、これをねやりたかったというか、はい、むしろ最近決まってた番組が2つありまして、これがまあ一番最新のピンチの後にチャンスだ、はい、これはあの経営者の方とかを呼んでいただいて2週にわたって話すんですけど、
はい、
まあ、会社の紹介と必ず経営者の方がピンチを迎えたはずだと、
うん、
でピンチまでを1週目で話してもらって2週目でどうピンチを克服されたのかというのと、うん、これからの夢について話していただこうかなっていう。実はあの KBS の私の番組でも中小企業のコーナーっていうのをやってたんですよ、
はい、
月に1回、
はい、
で私 の, あの知り合いの経営者の方出ていただいたんですけど、私関東の人間で知り合いもそんなにいないんで、あの限界が来てしまいましてですね、1回それを終わらして、逆にそれを終わらす代わりになんか京都のためにできることないのかなって言って伊藤さんに、先ほどの伊藤さんに紹介して商店街やりたいんだけどっていうことをあの飲み屋さんでリクエストしてたら、
はい、
あの悩まち商店街の小林理事長とそこでつながったな、ということなんです
ね。すごい人いらっしゃるから
って、いやいや、
あで、あの会った瞬間、はい、すごい人だって分かったんです。
いろんな意味ですごい人だって
ついていきますって感じでついていかせていただいてます
けど、そこが意気投合されたという、はい、ことですもんね。いや、そんなね藤田純さんのお話を聞いてると、もうあのラジオパーソナリティかなと勘違いしてしまいそうなんですが、はいはい、株式会社平田代表取締役社長でいらっしゃるということで、はいはい、いろんな会社も応援しているとそのラジオの番組でね、はいはい、そんなお話ありましたが、株式会社平田、こちらの会社はどういったことをされてるんですか。
これがですね、非常に説明が難しいんですけど、はい、できればあのホームページを見ていただけるとありがたいんですけど、もともとはですね部品商社ですから、あのテレビとか車とかに使われている部品の商社ですね、
うん、
自分たちは作ってなくて作ってるメーカーさんのものをお客さんに販売する中間の会社だということでやってたんですけど、はいはい、まあ、あのどんどんその日本の工場が海外に進出するにあたってですね、うんうんうん、1995年に弊社もその上海の方に工場を出して、はい、そこからものづくりが始まったと。で今では、日本にも工場を作ってましてですね、
はい、
海外でも日本でも商社というよりもどっちかというとそのものづくりの部品メーカー的な、うん、色合いが強くなってきたかなっていう感じですね。で、まあ、商社的な仕事もやってるんですけども、
はい、
ですが、まあ、小さいながらに部品作ったり販売したりいろいろやってますよみたいな感じです、
ね、なんかあのグループ会社20社とかいうと、はい、ね、ラジオのコマーシャルで、はい、
ちっちゃいのが集まって20社なんですけど、
いやいやいやいや、まあ、その中にあの大きに平田ですね、北海道支店とかいうのがありまして、 そこでね、美味しいアスパラガスとか甘い真っ白なトウモロコシとか、
はい、
売っておられるんですよね。
部品の会社ですよね。え、何、野菜。
そうなんです、北海道支店という支店を作りまして、
はい、
去年の8月にですね、で北海道の農家さんとか、いろんなところ回って美味しいものだけを厳選して、それを販売すると EC サイトを作ってですね、
はい、
で、1年経っていろんなアイテムも増えてきてっていうところなんですけど、 とにかくその何かやっていかないと、
はい、
今までのことやってるだけだといつ終わりが来るか分かんないんでっていうところで始めたことなんですよ。
うわ、パワフルですね。やっぱりその部品としてのそういったあのいろんな今までのネットワークがあるので、そこからどんどん違う分野にも、まあ、職の分野にも ね、広げていかれてるというところですかね、
あのやってみないと分かんないことが多いんで、
はい、
だから失敗を恐れるよりもやってみようということでいろいろやってる感じですかね今ね。
だから美味しいものが私好きなので、はい、今年の夏なんかはまずアスパラですね、グリーンアスパラ、
はい、
ホワイトアスパラ、それで全部北海道からあの直輸入、直輸入ちゃうね、直輸されてるんですけども、はい、まあ、それも楽しみましたし、あと、トウモロコシはあの社長にいただいたんですけど、真っ白のやつ と、あの黄色い
甘いんです、
ね、甘いんですという銘柄の、
はい、甘いんです、
はい、はい、それも大あの美味しかったですけども、それで昨日たまたま本当にあの到着して冷凍で、
はい、
羊ですね、羊のお肉、ジンギスカンと焼肉で、昨日ジンギスカンいただいたんですけども、まあ、ラムとマトンがあるんですけども、その中間のホゲット
ですね、ホゲットです、はい、
どういうお肉でしたかね、ホゲットというのは、
その ラムの持ってる新鮮さというか、うん、柔らかさと、うん、マトンの持ってる味わいを両方持ってるお肉で、生後12ヶ月以降、13ヶ月から24ヶ月手前までのを羊を対象としてます。ですからすごく独特な味わいですけども、一度食べたらまた食べたくなるという、
それ国産でしか手に入らないですね、ホ、はい、ゲットというのは、
はい、サホーク種でですね、だいたいその日本で売られているジンギスカンと言われているものの肉の90数パーセントは、ニュージーランドとか あちらの方から入れられているのが多いんですけど、はい、うちが扱っているのはもう純然たる日本の生産、日本で生産された、お肉になるということでございます。
そう、またジンギスカンのそのタレの味がすごい、なんていうかな、絶妙な、まあ、オレンジジュースがちょっと味出たりで、甘すぎず辛すぎずちょうどいい味なんですね。
あ、ちょっと果物のちょっと酸味があったりとかして、
うん、そうそう、まあそれ、ね、まあ、だから野菜と一緒にね炒めて食べたんですけども、それはもう家族大喜びでしたよね。
わ、
はい、おそらくうちの北海道支店のこと話させると、私より理事長の方が
今そうですよ、今すらすらなんかね、もちろん
大得意さんですから、
ね、
大得意さんです、
まあ、ありがとうございます、いえいえありがとうございます、
もう自分が説明するときもう冷や汗かいてるんですけど理事長パンパン出てくるじゃないですか、
いえいえ、
素晴らしい、
まあ、の話もバンバン出ましたし、
そう、あの部品はよく買えませんけども、あの食べ物はもう大好きなので、
でもね、本当にいろんなジャンルでということでね、はい、でもそうなったら藤田社長がいろんなところにこうお詳しくないとできないと思うんですよ、食も部品もいろんなところでね、はいはい、だからまあ普段からいろんなところに行かれたりとか、まあ、興味を持ってということを、まあ思っていらっしゃると思うんですけれども、うん、藤田社長、はい、そもそも、京都ではなくて千葉県のご出身なんですよね、ええ、
全然京都は修学旅行だけしか来たことなかったんで、以前はですね、はい、仕事やる前ずっとほとんど千葉だったんですけど、
はい、
まあ、大学だけちょっと東京通ってましたけど、
東京まで、はい、
で千葉で就職も千葉でして、うん、で、まあ、家電メーカーに入ったんですけど、はい、で工場で働いてて、次に暮らし始めたのがもう中国の深圳というところで、
中国、はい、
あの電機メーカーで勤めたんですけど、ちょっとまあほとんどその資材という職種だったんですけど、ほとんどの製品を取り扱わさせていただいた中で、はい、この後どうやって生きていこうかなっていう時に、ちょうど海外調達部というところに配属されてですね、
はい、
で当時はまあ、あのどっちかというとタイとか韓国から部品を入れるっていうのが流行ったんですけど、うん、これからは中国だろうというところで、はい、中国に2ヶ月間送り込まれてですね、うん、中国ベトナムをこう一人で回ってきた、
ベトナム、
はいはい、でそのなんていうの、元気よさだ、びっくりすると思うんですけど、
うん、
1日8時間働いて月25日働いて、
はい、
お給料がその頃ね2000円あ、日本円で5000円ぐらいです、5000円ぐらい、
はい、
え、
うん、誰の給料はですか、
その現地のワーカーさんのお給料、
はいはいはいはい、
そんだけあってて5000円です
よ、うん、なるほど、はい、
この時に、うん、もう負けるなと思いましたね、うん、このあとそれが2001年なんですけど、
うん、
それであれば、まあ、勝つ負けるじゃないんですけど、うん、そのもう人間ごと飛び込んじゃって現地に、
はいはい、
で彼女たち彼らと一緒にこうなんかこう 分かり合って生きていった方が後々の自分のためにはなるかなと思って、はい、2003年に転職して、で平田に入って、平田に入ったその契約的なものは、うん、中国で働くという条件がついてたんで、はい、入社と同時にそのまま中国に行ってずっと向こうで働いてた。
それ何年ぐらいいらっしゃったんですか？
いやずっと2016年の今の役職になるまでずっと向こうに駐在してたし、で、はい、帰ってきたの5年前ですね。
あ、に日本に帰っていらっしゃる、はい、じゃあ10年以上は。
そうですね、16年ぐらい。
あ、
もっとか、あれ13年ぐらいか、
はい、
はい、取材しました。
そうですか、はい、でもなかなか中国ベトナム現地の方と一緒に何か作り上げていこうといったら、うん、やっぱり文化の壁とか言葉の壁とかいろんなものがあって、
うんうんうん、
そのあたりはどうでしたか？は
い
は
い、確かにいろいろあるんですけど、
はい、
でもなんていうんですかね、あんまり人変わんないなっていうのが正直な感想で、まあいい人もいるし悪い人もいるしっていうのはどこの国でも一緒なんで
そうだね、
ただここ日本のねテレビとかニュースとか見てると、こうなんていうかな、偏った報道なり何々が多いんですけど、現地に行っちゃえばいい人悪い人の割合とほぼ一緒だなっていう感じなんで
時給どこ行ってもね、
はい、
で普通に働いてる人たちなんていうのは本当にどこでも普通にいい方たちなんで、そういう意味ではあんまりその苦労はしなかったです。やっぱ言葉の問題はかなりこう、うん、覚えていかないといけなかったんで、うん、まあ、独特の難しさ、実は日本語ってえらい難しいんですよね、
うん、
世界的にも、
はい、
ただしその文法的には日本語難しいんですけど、うん、発音的には中国語が難しいんです。もっと難しいのはベトナム語なんですけど、ですから難しさがいろいろ違う中で理解し合ってっていうところはやっぱりそれなりに大変だったところありましたけど、でも最後は人対人になるんで、はい、
で京都に戻ってらして今は伏見に
在住
ということなんですよね。 はい、それでまあ理事長ともまあラジオを通してつながったということ で、じゃあ改めてこの伏見の街をゆっくり暮らしながら過ごすっていうのはもう初めて、この5年前から
、うん、
あ、
だから会社も大阪なんで、
はい、
よくなぜ伏見にって言われるんだけど、
はい、
まあ、ちょっと縁があって知り合いの方がから紹介を受けたところで、うん、あれちょっと京都に憧れあったんですね、はい、やっぱり、
はい、
ね、日本だやっぱり憧れあるって、私千葉なんで、うん、意外と東京にはないんですよ、
うん、
隣ですぐ行けるんで、
はいはい、
逆に北海道とか、うん、京都とか、はい、そっちの方が全然憧れ で、
はい、
で特に高校時代そのスクールウォーズ流行ったじゃない
ですか、
はいはいはい、
あ、不思考ですね、
不思考じゃないですか、
はいはい
ね、
う
ん、ソップだの、
うん、
いろいろ出てきた、はい、だから伏見っていうその地名はもう我々世代はもう有名な名前でして、これはいいというんで住み始めてですね、そしてちょうど私赤池のとこで、
はい、
電車的には不便なんですけど、はい、住む的にはめちゃめちゃ便利でですね、
うん、
引っ越してまず、
はい、
家具買わなきゃいけないです、
はい、
ニトリがあるんですよ、
はい、
で電気製品買わなきゃいけないです、
はいはい、
経済機あるんですよで食品買わなきゃいけないんですよ、
はい、
ジャパンもあるし、
はいはいはい、
声優もあるんですよ、
はいはいはい、
何でもある
むちゃくちゃ地元の人になりますね、
うん、そうそう
そうなんですよ、
もう歩き回っていろいろ行ってありますからね社長は、
はい、全然困んないんですよ、
はいはい、
こんなに素敵なとこあるの、
はい、
でちょっと散歩しようと思ったらもう鴨川のおとりを、
ね、
いや最高なとこ来ちゃったみたいな感じで、
ね、それ良かったです本当にね、
だからちょっとこういう話を言うとね良くないかもしれないですけど、コロナになってやっぱり身動きが取れなくなって、うんうん、本当にその京都を分かり始めたのが去年の3月頃からなんですけども、うんうん、すごく有意義な1年半ぐらい過ごさせていただいたなって感じですね。
もう本当にここまでお聞きしただけでもいろんなところ行かれてるしね、
はい、
で、食もそうですけど、まあ、お仕事もちろんですけれども、はい、藤田社長は音楽ですよ ね、
はい、そうですね、
バンドもされてるんですよね。
そうなんですよ、はい、あるギタリストの今一緒にやってないんですけど、
はい、
東京の方と同じ業種で、
はい、
その方めちゃめちゃギター上手くてですね、で一緒にやり始めたのが2012年で、その頃私向こう駐在なんで出張で帰ってきて、練習、
はい、
でまた向こう帰って、
藤田社長パートは何ですか？
ボーカル、はいは
い、
なんですけど、でまた帰ってきてレコーディングとか、で帰ってきてライブとか、仕事がメインなの音楽がメインなのみたいな時もあったんですけど、実を言うとですね、まあ、気にせずにやってて、だからライブも年に1回か2回ぐらいしかできなかったんですけど、
いやいや、まあちょっと聞き逃しませんでしたけど、レコーディングって CD 出されてますか。
そうなんですよ。全部で何枚だろう、6枚か
6枚出してるんですか。
6枚か7枚出てますね。
ミュージシャン、ラジオパーソナリティ、社長、他には。
いやいや、もうないですよ、もうないですよ。
いやなんかいっぱいありそうですけど、じゃあちょっと CD を今日お持ちいただいたというか、はい、まあ理事長が大不安なので、はい、CD 持ってはるんで、はい、どの曲にしましょうかね。
いや、社長から紹介お願いします。
選んでいただいて、じゃあ、はい、ご紹介お願いいたします。
KBS のやるしかないだろうのテーマソングになってます、はい、おにぎり。
できた登ったり下ったり息を切らせながら歩き疲れてここで止まってる痛みに耐えきれず一歩も進めずに風に乱されて雨に冷やされてもううんざりだよって消えた方だけど今もここにいる100円持ってコンビニへ行っておにぎり買って食べたら暖かくなって元気になって今日歩けるかな。思い続けてここまでやってきた怒ったり泣いたり心傷つけながら思い疲れてここで止まってる怖さと戦えず一人で立ち尽くす人に乱されて人に冷やされてもう嫌いだよって逃げたかっただけど今もここにいる100円持ってコンビニへ行っておにぎり買って食べたら暖かくなって元気になって今日歩けるかな。100円持ってコンビニへ行っておにぎり買って食べたらダメでもともとやってみるかな。明日は晴れるかな。苦しいけれど悔しいけれどおにぎり買って食べたらちょっと頑張れるさっきより強い自分に会えるから。
なやまっち、
なやまっち大好き、
おいでやす、なやまっち、
なやまっちラジオ。
みんなお待たせ、なやまっち商店街からのお知らせっちよ。 なやまっちからのお知らせです。理事長、このなやまっちラジオは今回と来月で今年はラストになりますね。
ん？
あ、ごめんなさい、11月と、12月、
はい、
ということで、はい、あ、ごめんなさい、なんかあと2回あるんですけれども、何が言いたかったかっていうと、はいはいはい、その年末のお楽しみの話を、はい、
あ、なんかもう11月で終わんのかなって一瞬びっくりしました。
ちょっと焦りました。
びっくりさせておいてくださいよ。
年末のスクラッチカードのお話がしたかったんで、ごめんなさい、
は
い、気持ちが焦りました早く欲しい
去年はやってませんけども、はい、一昨年はやってたんですけども、あの各お店で500件、多分まだ決まってませんけど、おそらく500件に1回スクラッチカードっていうのをお出ししまして、はい、それをこすってもらうといろいろなお楽しみの当たりが出てくるというようなことを年末にやろうかなと。
それは12月入ってからですか？
そうです、もちろん12月の中下旬ですね。
じゃあもうちょっと先ですね。
はいはい、そうです。
じゃあ楽しみに年末を待つことにいたします。
はい、
はい、で、なんかもう一つ、
それでですね、
はい、
発売ももちろん12月ぐらいにはいけると思うんですけども、あのプレミアム付きお買い物券と。
プレミアム付きお買い物券、
はい、どんなプレミアムが付いてるかと言いますとね、はい、私があのマッサージしますというものではないですけどもあの
言っちゃいましたよ、オンエアで。
いやいや
違います
ね、ということではなしに、いや別にマッサージしますけどもね、は
い、いや冗談です。
1万円のお買い物券で1万3000円のお買い物できますよということで、
はい、うん、
30% のプレミアムをお付けして発売させていただこうかなということで今計画しています。
それも年末に向かってということですか？
そうですね。それでも、あのもうちょっと使用期間は、はい、まあ、2月いっぱいぐらいまで使用できますよというようなことでね。
お、
は
い、いいですね、
はい、
あ、
ただまあ限定になってきますのでね、はい、そこら辺の発売の仕方であるとか、うんうん、購入の仕方であるとかはもう少し細かく決めて、
はい、
あのご案内させていただきたいなと思いますね。
じゃあ来月の年末ラジオだったらもうちょっと細かく、
そうです、ね、
お伝えできるかもしれませんね、はい、で、伏見なやまち工事がお店ができつつありまして、はい、もう1店舗はオープンしております。
はい、はい、ね、1店舗オープンしてるのはあの心さんというカジュアルフレンチの店ですけども、はい、あと藤原さんというところで、まあ、中小島で今お店やっておられる方なんですけども、うん、はい、そこが2店舗同時にもうお借りされて、和食となんか洋食の店をするというようなことで、
はい、
10月中に和食の店が、うん、心さんの悩まち寄りの隣ですね、真隣、それからそのまた悩まち寄りの隣に洋食の店が11月の下旬ぐらいにまたオープンするというような話でございます。
はい、もうあの赤いオブジェが目印になっていますので、うん、ぜひ皆さんもね、はい、お越しいただけたらなと思います、
はい、
じゃあこれからどんどんお店が増えていきます ね、
うん、
ね、
そうなんですよ、だからどんどん増えていって、はい、非常に楽しみやなと。
あ、毎日忙しいですね。
そうですね、毎日毎日、
まあ、お仕事終わってから、
はい、
ね、
今仕事中にも行かなあかんかもしれませんけど、ね、
ランチにもどうぞとね、はい、言えるかもしれませんよね、はいはい、で伏見酒蔵工事もありますし、
そうなんですよ、
他にもいろいろお店ありますので、はい、飲食でもね大変にぎわっている悩まち商店街です、
はい、
で、これもいろいろとお話をかかしプロジェクトでしたかね。
そうですね、奥張間かかしの里というところがありまして、はい、まあネット上で見てもらったら分かるんですけども、まあ、本当に等身大のかかしを作っておられるそういう村がありまして、うん、
はい、
まあ、それも本当に人の代わりというか人やと思って作ってあるんですね、作っておられる方は。
あ、
なんかアート作品というよりはもう本当に人、
はい、
なのでそのかかしを悩まち商店街に持ってきて、
はい、
飾ると。
ちょっと間違えそうですね。
間違えますよ本当にだからもう衣装もその土地で場所場所に合わせた、農家やったら農家風の衣装を着せますし、
はい、
いうことで、
はい、
まだ悩まちやったらこの各店のね、お店の人の 服を着せたりということで考えてるんですけども、はい、まあ、それの打ち合わせで今度10月の11日ですね、はい、もうこの月曜日に、はい、その窓口になって、いただいてるあのアーティストの、まあ、薄井さんという女性の方が来られますんで、
はい、
打ち合わせしようかなと思っております。
じゃあ皆さんにも楽しんでいただける、今はね、あのクレタ系支援学校の皆さんのタペストリーが納屋町のね、はい、飾ってありますけれども、まあ、来て楽しい、お買い物してもいいことあるよっていうのが年末に向けての納屋町商店街、
うん、そう、それ今ちょっとあの、ね、呉竹さんの話が出ましたけども、はい、これはまあ公開しないんですけども、呉竹さんの、文化祭、
はい、
11月の12日に納屋町もそこに行かせてもらいます、
学校に、
うん、はい、それであの深草の吉祥くんと、
うん、
とあの奈良の仙人くん、
はい、
があの来はるそうです。
あ、応援に、
はい、それであの呉田家の生徒が作った新しいキャラクターも勢ぞろいして、
は
い、あのそのオープニングをやろうと、
はい、
で悩まち体操もやろうと、はい、いうことで行ってきますので。
あ、そうですかね、はい、そういった交流もあるということですね、はい、悩まちからのお知らせでした。
頑張れ悩まち、
悩まち大好き、
おいでやす悩まち、
悩まちラジオ。
小林みつるのみつる見つめる。はい、みつる見つめるのコーナーでございますね。先ほどからね、藤田社長にお話を聞かせていただいてて、
はい、
何が、まあ、すごいかなっていうか、私がお話をさせてもらってて感じるのは、多分中国でもすごい優秀 なんか営業マンやったよなという気がしまして、というのはその人の話を引き出すのがすごいうまいということでね、もちろん自分の話もされますけども、聞き上手なんですよね。とこ上手じゃないですよ、聞き上手で、はい、それでなんか知らん間にいろいろな話を引き出していただいて、その間に、まあ、自分の話も挟まれる、だから人の話聞くばかりじゃなくって自分の話もされて、
はい、
で私もその去年の4月に初めてお出会いさせていただいたんですけども、何か昔から知ってるような感じでね、何か不思議な感覚がしたんで、前世でも何かお会いしてたんですかね。
ねえ、可能性はありますよね、
はい、
酒蔵浩二で鼻から盛り上がりましたもん ね
そうそうそうそう、
ベロッベロになりましたよね。
そうですね、
あの日
いいですね、
まあそういう、まあ、不思議なっていうか、なんか出会いがあって、
はい、
まあ、それ全然ね、お仕事上は何も関係ないんですけども、はい、まあ私はまあ商店街のことをやってましたけども、それを助けていただいたりはしてますけども、うん、最近私ちょっとその YouTube で教団の団外区員のその寄付講座っていうのがあって、その100年続くベンチャー企業みたいなタイトルで、それでたまたままあ、ティール組織とソース、理論というのがありまして、それを聞いてたところですね、もともと組織っていうのはトップダウン型とかボトムアップ型分散型というのを、今はそれが統合してその進化型の組織の台頭ということで、ティール組織というのが今結構流行ってまして、私も何のことか全然分からなかったんですけども、まあ、ティールというのはもう、まあ、生命体というようなことらしくって、そこで生命体自体が組織で自分で考えて自分で何か活動していくというようなことらしいんですよね、
うん、
それで その中にはそのティール組織というのはその、ヒエラルキーの実行力と分散型の人間らしさを統合したものということで、そのソース理論というと、ソースっていうのはその源泉ですよね、うんうんうん、その源泉になる人があるプロジェクトでは ソースとサブソースと、まあ、ヘルパーという人が出てきて、そのプロジェクトを自然と推し進めていくということなんで、うん、そのソースの人っていうのは誰でもこういうアイデアがありますよ、こんなアイデアがいいんじゃないですかって言うんですけども、それを前に進めて実行していくっていう人は10人に1人とか20人に1人とかいないっていうのが、それがソースらしくって、それはプロジェクトによってソースやった人が次のプロジェクトではサブソースになったりということで、自然的にいろいろ物事が進んでいきますよというようなあのことなんで、その例えば組織に目標はこれですよとか言うて上から与えるんではなくって、自然と目標というのが見えてくると、自然に見えてくるものが目標であるというのが、うん、なんかティール組織の、ことであるんだそうですね、うん、なるほどなと思って、うん、で その中で出てきたことで、あの、まあ、藤田社長にも当てはまると思ったんですけど、この4つの仕事っていうのがあって、あの普通の働く仕事と私事の仕事と、うん、志す仕事と、使う仕事と、はい、いうことがあって、あのこれあのYouTube にも映るようにね、
うん、
あのもちろん普通働く仕事というのは、仕事をするんですけど、まずあの私事の仕事で自分を磨くというようなことをすることによって自然からエネルギーをもらうと、それでそれをソースに送り込むということで、それでそのソースに送り込んだそのエネルギーをあの働く仕事に押したら、そこから成功失敗の経験をまたソースに戻して、それから次に、4番、志すことを学ぶということですね。それに、その仕事の失敗とか体験を体系化をして、あと講演会であるとか出版等で発信をすると、それまたそのソースに戻して、それを、使うことつながるということですね、講演や出版に自分が触れてまたやる気が出るということで、こんだけ仕事ということで自然のエネルギーを循環させているということなんで、うん、あの社長がやられていることというのはもちろん、あの本当の仕事のことというのは、ね、YouTube であのプラスチックの成形とかなんかいろいろ体験をされてますけれども、はい、そういうことをされたり、あと、ね、あのそれで働くことがやっておられますけども、まあ、自分を磨く音楽であったりラジオであったりということを、あのそれで、まあ、あとこのつながる使うことと学ぶ仕事もやっぱりラジオのなんかに入ってるのかなというようなことを、あの感じて、まあ、この4つの仕事とソースというのもなかなかうまく考えられたことなのかなと思うんですけども、やっぱりあのラジオをやっておられてプラスになったことっていうのはどういうことですかね。
話すことですね、うん、になれたんで、だからあのまあ、こういうふうに話してると藤田さんって昔から話すの好きだったんじゃないのと思われるんですけど、実は好きじゃなくて、
はい、
あの藤田さんスピーチお願いしますとか言うと、みたいな感じだった、正直言うと、ただそのラジオやることによってこのマイクの前に座ったら話さなきゃいけないじゃないですか、うん、
はい、
そうするとなんとかしなきゃっていうのが習慣化されて、うん、だんだんこう慣れとともに、あ、こうやったらよかったんだっていうのができてきたんで、最近そのいろんな人がスピーチしてるときに、
はい、
なんで俺名指しされないんだろうぐらいの勢いになってきたのがあのラジオやってて一番良かったとかなと思いますね。
次に目指すのは、はい、あの講演会と出版等ですよね。
はい、ちょうどね面白いタイミングで、私あの引きこもりのこともラジオでたびたび取り上げてやってるんですけども、はいはい、ちょうどあの心の花さんっていう、はい、京都の、女子会がありまして、はい、そこの方ともラジオに出ていただいたりいろいろしてるんですけど、はいはい、今度11月に、心の花さんで講演をさせていただくことになりまして、また詳しいのが分かりましたら、
はい、
理事長にも報告させていただきますけど、
はい、ありがとうございます。
なんかそういうふうに向いてきたから、はい、ラジオを通してやってたことがなんかそっちに行きそうな気配があるな、
うん、
みたいなのを感じたんですよ今ね。
ね、まさにその使うことが、まあ、つながるということですね、
はいはいはい、
そのラジオやっていてそういうことにつながって講演会になるということで、はいはい、全てがその循環してやる気が出るわけですよね。それでまあラジオで喋るということに関してもあの何もなしでは喋れませんから、多分いろんなことを調べられたり、 あの、まあ、人に話を聞いたりということをされてるはずなので、はい、やっぱり、ね、好循環が生まれるんですかね。
そうですね、あの点と点なんでなかなかこうつながらないんですよ。気づいたらあれつながってるなみたいなことも結構あるんです、
うん、
ただその点と点を作っていかないと結局何もつながることはないんで、バラバラなように見えるんですけど点と点はいろいろやった方がいいのかなって思ってます、
うん、
はい、
それとですね、あのもう一つ、このマズローの欲求5段階というのはあの有名な、
ああります、ね、
昔から言われてるんですけども、結局あのこの生理的欲求ですね、一番生理的欲求、安全欲求、所属と愛の欲求、承認欲求と、それから 5番目に自己表現の欲求ということがあって、それがそのアメリカの、ね、もう1908年生まれのこのマズローという心理学者が人間の欲求というのは5段階ありますよということを言われたんですけども、後年6番目の欲求があるということで、この自己超越の欲求という、だからその自己超越の欲求というのは、まあ自己実現というのはね、自分がこういうことをしたいということで、例えば、ラジオで喋りたいとか、講演会したいとか、出版本を出したいとかいう欲求で、あ、自己が実現できたなということなんですけども、もうそれを超えて自己超越になると、そのもう無条件に社会に貢献したいとか、社会に還元したいとか、世の中に役に立ちたいとかいう、そのマザー・テレサのね、ああいう活動であるとか、はい、そういうことに見られるように、そういうものがあるっていうことを、そのマズローさんが後年発表されたということがあって、まさにその社長もされてるのがそういうことではないかなと思うんですけども、どうでしょう。
そうです、まあ、超越っていうようなすごいことじゃないんですけど、とりあえずさっき言ったその点はいっぱい作って、
はい、
どこでどうつながるか分かんないんで、ただその点が例えば10個の点作っても10個の点が無駄になることもあるんですけども、うん、それでもいいやっていうふうに思うようにはしてるかなっていうところですね、それがなんか一つでもなんかこう実を結んだ時にありがたいなっていう感じを味わえるのがなんかこう快感かなみたいな感じですけど、よくわかんないですかね、
なるほど、
すいません。
いえいえいえ、それで今結構そのいろいろ社長やられてて、はい、普段そのリラックスするというかね、気持ちをほぐすには何をされてるんですか。もうお酒はあるんでしょうけども、それ以外
結局もう何年前ですかね、十数年前にそのリラックスすることを諦めちゃって、
うん、
だからそのよく仕事と私生活を切ることが大事だっていう人もいますけど、私の場合一緒にしちゃって、
はい、
常に24時間緊張状態に置いた方が楽になっちゃってですね。
なるほど。
いちいちその仕事とプライベートに分ける方がかえって疲れたりするんで、
うん、
常に緊張状態の中で楽しむこと、だから例えばこのラジオなんかも緊張状態にあるはずなんですけど、
はい、
楽しいとか、
はい、
その方がいいなっていうんで、ちょっとこう人と変えちゃったんですよね、楽しみ方を。そっからなんかこうある意味で楽しさの方向性が変わっちゃったっていうかですね。だからその仕事やってるのもラジオで喋ってるのも友人とお酒飲んでるのも多分同じ感覚一緒なんで、特にその寝てる時ぐらいなんですかね、あとはもう一緒にしちゃったんで、その楽しいとかリラックスしようとかっていうのがなくなっちゃいました、
ね、
全部が勝負してる感じかな。
でもやっぱり経営者って孤独でしょ。
そうです、はい、そこであれ、そうです、それで理事長僕諦めたんですよ、結局一緒にやって楽しんで愚痴言ったりしてる仲間じゃなくなっていっちゃうじゃないですか、ポジションが上がると、
はいはいはい、
そこに友達感覚求めてもおかしいんで、孤独になろうということで、
はい、
そのリラックスしたり遊んだりっていうのを切っちゃったんです、自分の中で。
なるほど。例えば音楽やってる、
はい、
時もその一つの何緊張感なんですか。
だから音楽通してちっとも楽しくないですよね。だから歌作るときはもう地獄ですよね、もう。
あ、まあ、作詞作曲ですもんね、ご自身で、は
い、出てこない詩とかがあると、もう、
なるほど、
酒、例えばこうウイスキーラッパ飲みして、
はい、
椅子でぐるぐる回転して、歌詞を出したりとかですね。だから
なるほど、
昔なんか長谷川町子さんがサザエさん描いてるときに
その、はあは
あ、私は命を削って漫画描いてるっ って言ってた言葉がわずかでも理解できたかなってところ、
は
い
は
い、
なるほどなるほど、
だから結局音楽にも楽しさ求めてないって言うと、じゃあなんでやってんのって言うと、うん、義務感でやってますね。
へえ。
だから多分じゃあ藤田さん、その義務感どこっていうのは、歌詞は多分他の人では書いてない世界を書いてるつもりなんで、それだけですね。あとはもうやればやるほどマイナスですし、あの金銭的には、はい、別にあの熱狂的なファンがいるわけでもないですし、ただそのなんかやんなきゃいけない予感がするんでやってるだけですからね。ただ実は音楽やってなかったらラジオもやってないん で、
そうです、ね、
音楽もさっき言った点に、はい、なったのかなっていう感じですね。
そうそう、それでこれあの全部あのこの H レコードっていう H レコードですね、
はいはい、
これは社長のところのレーベルなんです
ね。そうですね、はい、
レーベルがあるんですね、
はい、
へー、
3アーティストしかいないんですけど、まあ、お友達の、
はい、
でそのこれもレーベルって結構あの怪しい会社いっぱいありまして、うん、自分のとこだとこう結局直でレコード会社と、うん、はい、あの契約できるんで、うん、はい、あのやましいこともないですし、でこれで金儲けやろうっていうあれじゃなくてですね、実はうちの会社のシステムは自分のその制作費あるじゃないですか、ミュージシャン
やった
スタジオで、はい、全部これは自腹で払わなきゃいけないんですね、
はい、
で売れたら売り上げは全て利益として会社が取るっていう、
あら、
あら、そうです、僕は損しかない状況で、はい、その代わりその、そんだけ好き勝手なことをやらせてもらってるんで、うん、その恩に報いるためにってことでやってるんで、うん、利益とは全く関係ない形でやってるんですけども、うん、そういうことで、まあ、自分たちレーベル作って、そしたら友達のバンドが藤田さんとかあの変なマージンの取り方もしないし、はい、実直にやってるんで入れてみたいなのがこう増えてきたんで、あの良かったかなっていう、ね、人のためにもなったかなみたいな感じで、はい、
まあ、これで京子さんも CD 出しますか、社長どこで。
いやいやいやできないな、私何もできませんもん、だって
でもあの友達いっぱいいらっしゃるんじゃないですか、ミュージシャンの、
あの仕事柄って言いますか ね、はい、
声がねすごく特徴的でお綺麗なんで。
そう、悩まちの声もね、
悩まちは歌ってます、ね、そうですね、はい、あ、ですね、
うん、
そ
う、
悩まちの声で歌を出しますかね、
あ、 CD 出しますか。
あ、
悩まち商店街のアルバムにしましょうか、じゃあ ね、
ね、ええ、そう、
理事長のメリージェーンをねカップリング曲にして、
はい、素晴らしい、これ素晴らしいね。
ありがとうございます、
陽気さとヘビーさが兼ね備えたアルバムかもしれないですね。いいですね、ちょっと入れていただ
きます、まあ、あの私果実あの社長のライブにも寄せていただいたんですけども、はい、まあ、それはそれはなんかあの、まあ、生き生きとして、うん、あのお酒の注文をあの取りに回ってありますけどもね、
そういうのが好きなんですよ、はい、あのオーダー取ったり、
はい、
だからお客さん、まあ、僕最後の出番だったんで、はい、来てくれた方の検温と、
わー、検
温オーダー取って、はい、あとでそういうのが好き で、はい、で楽しんでたら藤田さん次の曲終わったら藤田さんだよとか言われて、あ、俺だとか急いで T シャツ着替えてですね結構地味な仕事好きなんですよ、すごく、
ええ、
まあ、でもあのボーカルですけどもギターも弾きながら、
はい、
その先ほどのおにぎりなんかっていうのはあの、はい、結構なんか手の
踊ってね、
振りもあるんですよ、
振りもあって、はい、うん、そうなんです。
でも結構その完成度は高いなと思って私はあの感心して見せていただいたんですけどね、
う
ん、
もう一曲じゃあ聴いてみましょうか、はい、
うね、もう一曲社長の、
そうですね、
ワインの、
何ですか、ワインの香り、これはですね大人の世界を歌った、
はい、
大人の男の哀愁を歌った世界ですけど、
はい、
まあ笑いながら聴いてください。
Okay.
張っていきましょうというメール、
アルバムニューワールドの中からワインの香りというナンバーを聞きいただきました、はい、なかなかロックですね。
ロックです、ね、はい、あのフォーク的なのもあるし、はい、レゲエっぽいのもあるんで、はい、色一度聞いていただければ。
あ、は
い、
分かりました。え、藤田社長はそのジャンルで言ったらロックがお好きなんですか？
そうですね、まあ、うん、本当は個人的に一番好きなパンクなんですけど。
あ、そうなんですか。
昔はパンクやってました。あ、今もうハートはパンクです。
あ、
は
い、そうなんですね。80年代とか、まあ、70年代後半とかその辺り、気持ちはパンク。じゃあちょっと反抗精神もありな。
もう常に反抗反抗こそ自分のパワーの源になってます
ね。かっこいいですね。
そういう意味ではこの前の番組ではなんかアナーキーがかかってましたね。
サンサンサンをかけました。
そうですか、はい、私とちょっと年代が似てるかなってこと思いましたが、ね、今日は株式会社平田の代表取締役社長藤田純さんにお越しいただきまして、はい、いろんなお話をお伺いしました、はい、今は伏見にお住まいということなので、はい、悩まち商店街にもよくあのお食事とかね、お買い物いらしてるということなんですが。
そうなんですよ。なんかこう今そもそもがいい商店街さんなんですけど、はい、またこの大手筋さんと龍馬さんの間というところで位置的にも、うん、はい、でもなんかもっと変貌を遂げそうな予感がしてまして、はいはい、でこの前ちょっとテレビ見てたら商店街をこうしてるっていうのがやってましてですね、はい、それをちょっと DVD で撮って理事長にお渡ししたんですけど、はい、いろんな変貌の仕方ができるなっていう感じがしててですね、うん、はい、でまた理事長さんなら多分いろんな方のコネクションもあるし協力者もいるんですごく面白い商店街ができそうだなっていう感想を持ってますね、はい、
そうですね、先日DVD いただいて、はい、ガイアの夜明けなんですけど、ね、
あ、はい、
それでいろいろな商店街のその、変貌というか変え方改革の仕方みたいなのがいろいろなパターンで、うん、映ってましてなかなか参考になりましたね、はい、面白かったですね。まあだから悩ま商店街も今後どういうふうにしていこうかなということもいろいろ考えますけども、う
ん、いや僕もあそこ住みたくなったんですけど、うん、住んだら僕はやばいですね
誘惑がもういっぱい
もう多分家に冷蔵庫置かなくてもいいような状況なんですよね、うん、コンロとかね。
もういいですね、
もう親しくなったら全部行かなくても配達もしてくれますからね
本当に
そう、
あんな住み心地いいとこないですよね、本当。
夜は静かですしね、うん、それで駅まで傘いらないでしょ。
そうなんですよね、
アーケードでね、はい、大手筋通ったらね、伏見桃山まで行けますし。
だからなんか、はい、自分の番組で京都の商店街を盛り上げようと思ってやってるんですけど、はい、自分の方が盛り上がってきちゃった京都の商店街さんのおかげで、はい、自分の方が盛り上がってきちゃったみたいな感じで、
はい、
最近なんかこう街へ出て飲むよりも商店街なんか悩まち行きたいなみたいな。
わあ、嬉しいことですね。
ちょうど10月1日で、はい、明けました
ので、そうですね、
ちょっと通いそうな、
そうです、ね、
よろしくお願いします、はい、理事長。
まだ行きましょう、桜川工事も苗町工事もね、
はい、まあ、苗町商店街もこれまでいろいろと商店街ならでは、またはちょっとびっくりするような企画とか、あそこにこたつを並べたりとかしてイベントやったり、うんうん、カレーだけのイベントやったりとか、はいはい、もうアイディア出し合ってみんなにこう楽しんでもらえる企画っていうのをね、うん、考えていってるので、藤田社長と何かコラボとか理事長、ね、できたらいいですね、
う
ん、
しましょうそれは、
はい、ぜひ考えて、
ね、どんなコラボができるかな、
バンド、う
ん、
そう、
そう、音楽はいろんなイベントで必ず時も
今までもね、はい、音楽もねありましたし、
バンド音楽の方に来てもらってましたからね、うんうん、それはそれでいけると思いますけども、
焼きそば作りますよ、
はい
野菜で何でも作りますよ、
ほんまに何でもしはるんですね、
う
ん、
いやラーメンの盛り付けもすごい綺麗あって、
はい、
私ちょっとこの前、まあ、袋麺をお渡したら、はい、それ綺麗に盛ってあるんですよ、そのフェイスブックで、それですごいですね言ってると、学生時代にラーメン屋でバイトしてましたって言って、
ね、
結構ラーメン食べはるんです ね、
好きですね、今でも、うん、週3は行きますよね、
ああそうです
か、もう本当に好きです、ラーメンなくなったら死んだと同じですね何の話やねん、聞いてください
、なお酒とラーメンだとどっち選びますか、
いや微妙
だ、本気で苦しそうも
きついなこの選択はきついですね、
株式会社平田の代表取締役社長、藤田純さん、今日はこの後夜からラジオ関西で番組が始まります、
はい、
はい、
8時半からですね、
そうですね、
でその前の6時からラジオ大阪で、
ラジオ大阪でもあります、
ありますんでよろしくお願いします、
は
い、
ラジオ大阪もう1本あります、
あります、
はいはい、そして KBS 京都は毎週水曜日です、
水曜日です、
4本のレギュラー、はい、私も抱えてみたいな、ね、4本のレギュラー
何してんねんって感じですよね、素晴らしい、すいません、
ね、はい、またいろんなラジオでもお声聞くと思いますし、はい、ホームページぜひね、はい、さっきもおっしゃってました、株式会社ひらた、カタカナです、
はい
はい、株式会社ひらた、こちらでも検索してみてください、
お願いします、
ゲストは株式会社ひらた代表取締役社長の藤田純さんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございまし ました、
そして理事長は、はい、この後天満橋ですね、
はいはいはい、
はい、
そうですね、
うまいもんと伏見の酒祭り天満橋、そうそう、京阪シティモールで、
そうそう、
はい、開催されております、
10日間ぐらいやった最中ですかね、
10日までですね、
10日までですね、はい、それで、本日ですね夕方の6時から、
はい、
そこの屋上で、何縁に縁側でしたね、
屋上庭園でハイパー
縁側、ハイパー縁側、
はい、
ハイパー縁側ということで、Facebook のライブ中継もあるみたいですけれども、
オンラインがあるんですよね、
そうそうそう、うん、まあ、無料で見られますけれども、はい、私はそこに行きたいと思ってまして、
はい、
富雄の北川社長ですね、伏見の、
はい、ゲストをお越しいただいたことありますね、はいはい、
それと伏見お城研究会、まあ、こちらでは京都歴史館のまあ、研究員ということで、話を
若林さんです
かね、若林さん、
はい、
話をされます、伏見の歴史とか お酒のこととかね、
うんうん、
1時間にわたって、
はい、
まあ、それを以前に出てもらった中村ろうそくの田川さんと一緒に聞きに行こうかなと思ってますので、
うんうん、
皆さん、まあ、ネットでも聞けますし、
そうですね、ちょっと当日なので、
はい、
参加という形は難しいかもしれませんが、うん、オンラインで配信されますので、はい、うまいもんと伏見の酒祭り天満橋 in 京阪シティモールで検索してみてください、うん、
はい、
苗町ラジオ来月は11月12日の金曜日の放送となります、はい、お相手は私、杉田真子と津島京子、そして、
はい、苗町商店街の小林充でした、
また来月まで、さようなら、
ありがとうございます、
悩まち「不思議」